皆さんこんにちは。環境市民のエコまちライフの時間になりました。今日担当しますのは私下村静子と、実はですねスタジオにはですねほぼ全メンバーが揃っておりますので順に名前を一人ずつ言っていてください。どうぞ。
はい、伊藤俊介です。
井出健人です。
はい、奥津豊子です。
新井香恵です。
久保市塚です。
奥田瞳です。
はい、この中で新井さんがね新人ということで今日初めてスタジオに入ったんですかね。
はい、初めてです。
どうですか雰囲気は。
ちょっと窮屈な感じがいいなと思います。
はい、もうですね年末も年末ということで毎年このシーズンには環境市民のエコまちライフでは、その1年を通して私たちがこれはちょっと気にかかったなとか重要やなと思ったようなニュースを振り返りまして、なんでそんな風になったんやろうとかねいろんな、意見を言いつつ話をしているんですけれども、今年もですねこのメンバーで選んだ重大だと思われるニュース、気になるニュース、良かったことなんかを取り上げて話を進めていきたいと思います。最後までお付き合いください。市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。2010年12月22日水曜日の日経新聞の朝刊にこんな記事が出ていました。陸地最も暑かった今年の世界気温気象庁まとめ、内容はですねリード文のところだけちょっと紹介いたしますと、今年は地球全体が暑かった、気象庁は21日今年の世界と日本の天候まとめを発表した。地球温暖化にエルニーニョ現象が加わり世界の年平均気温11月末までの速報値は平年1971年から2000年の平均より 0.36 度高く、1891年の統計開始から2番目の高さとなり、陸地に限ると過去最高、日本も平年より 0.85 度高く観測史上4位タイの記録となったという記事が出てたんですね。でみんなで実は言ってたんですよね、今年の夏は暑かったなと。でこの、暑さでどんなふうなことが起こったのかちょっと調べて、これを気にかかったこととして取り上げなあかんなということでした。で私たちのメンバーの中に今日はね残念ながら来れなかったんですけれども、マスさんというね気象予報士を目指している女性がおりまして、彼女がいろいろ調べてくれたんですね。でその、調べたことをですねちょっとご紹介したいと思うんですけれども、例年より半月以上もまず猛暑がスタートしていると。で大きな影響を及ぼしたということなんですけれども、例えば台風の発生数、今年発生した台風は過去最少の14個で平年の27個を大幅に下回りました。これは強い太平洋高気圧が海面の上昇気流を抑え込んで積乱雲の活動を抑制したことが一因と見られているということらしいんですね。でまた10月には約20年ぶりに中心気圧が900ヘクトパスカルを下回る台風13号が発生、秋雨前線も重なって奄美地方に豪雨をもたらしましたと。非常に台風自体も巨大化しているという現象が起きていたということだったんです。でその影響で、野菜の高値が続いたりとか、あるいは北海道で水温の上昇でイカが大量に取れた反面鮭が取れなくなるというような事態も起こったと。で清涼飲料水の売上は前年より 1.8% 増加、ガリガリ君っていうありますけれども、あれも非常に売れ行きが良かったという話だったんですが、これについてなんか伊藤君も同じように感じたことがあるということなんですね。
そうですね、僕はその暑さというよりも、ここ数年の気候が変わるということで困っている人ということに会いまして、それが僕の重大ニュースというか重大な出来事だったんですけれども、僕趣味がバイクツーリングで、今年の春に福井県を訪れた時に地元の漁師さんと親しくなっていろいろお話を聞かせていただいたことがありまして、で地球を温暖化によって、どんな漁業にどんな影響があるんですかということを聞かせていただいたら、 あの漁師さんが最近では昔は ものすごい量のイワシやサバが取れたのに今では全然その種類っていうのは取れなくなったりとか、うん、一度の量でだいたい1000匹から1500匹魚が取れたのに今ではまあだいたいその半分だっていうことを聞かせていただきまして、うん、その本当に地球温暖化の影響で苦しんでる人を見まあ、そこで見たっていうのが僕の中ですごい衝撃的でして、うん、やっぱ僕、まだ学生の身分なんですけど、やっぱ学生っていうのは地球温暖化の影響っていうのは、やっぱその最近暑いっていうことぐらいしかなかなか感じないのかなと思ってたんですけれども、やっぱその地球温暖化で困っている人が存在するっていうのが今の現状なので、やっぱもっと環境問題をこれからも考えていかないとダメだなっていうふうにもう実感しました。
うんうん。伊藤君が今言ってくれたのは、もしまあこういうことが日常茶飯事になって、気候が変動してしまったら、まあ大変なことになるよということを実感したということなんですよね。で、この影響はですね、あの、猛暑の影響なんですけれども、来年の春くらいまで、影響しそうと。つまり杉ヒノキの花粉の飛散量が全国平均で今年の5倍ぐらいになるんじゃないかと言われているということで、かなりこれ花粉症の方にはきつい話ですね。はい、まあ、こういうふうなあの直接私たちの体に影響するようなことも起きてくるということですよね。はい、それからあの他にもですね、まあ、私たち気になることとして、まあ、やっぱり COP10 と COP16、これが開催されたっていうこと、あるいは、メキシコ湾で石油がね、タンカー事故によって流出したこと、あるいはその原発の問題とかっていろいろ気にかかることがあったんですけれども、井出君なんかいろいろコップについては調べてくれましたよね、はいはい、
そうですね、すごく難しい話が今から始まりますよ、気をつけてください。今年コップ10っていうのが名古屋で10月ですかね、うん、ありましたね。これ生物多様性条約っていうのが国際的に結ばれているんですけれども、生物多様性を保存するためにその締約国が集まって会議を名古屋でやったんですけれども、うん、そこで2つ文書が採択されているんですね、うん、名古屋議定書と愛知ターゲットというものです。でも
ちょっと中身を、ね、説明すると長くなるので言いませんけれども、ね、もう一つ COP16 っていうのが、う
ん、COP16 は、うん、地球温暖化条約に関する会議です、うん、京都議定書っていうのを結構みんな知ってると思うんですけど、うん、京都議定書で CO2 を減らしていこうってしてたのがなんかうまくいっていないと、うん、で今後どうするんだっていう話をメキシコのカンクンってところで12月ですね、この今から2週間ぐらい前、つい最近ですけどやってたんですよ、
うん、
そこでいろいろ揉めたっていうのがありました。
そうですよね。で、まあ、私たちとしてはどちらも本当は、まあ地球の生き物全体に及ぼす、大きな、ことなので、それをしっかり、なんていうの、この方向づけをね、しっかりしてもらって何を具体的にしていかなかったのかって決めてほしかったのにもかかわらず、なんかお互いのその利益の話になったりとか、経済の話になったりとかで、うん、まあ、政治的な話が、終始してしまったから、ちょっと物足りなかったというか、不満が残った会議になったというふうに言えるんじゃないかなと思うんですけれども、その次なんですが、どんどん進めていきますと、まあ、利益の話になってくると、エネルギー。これはもう人間が生きていくために今どうしても必要ということなんですけれども、メキシコ湾ではその大きな事故が起きまして、これは奥田さんが調べてくれたんですけれども、ちょっとかいつまんでどんなふうな事故だったのか、もう一回まとめてもらえますか。
はい、今年の4月にイギリスの BP という会社 の, そのメキシコ湾沖の、石油掘削施設が爆発してですね、はい、そこの海底油田から大量の原油が流出してしまったという事故なんですけども、私がそれを印象に、まあ、残ってるのは、やはり石油というですね、実は日本企業もそのプロジェクトに参加してまして、やはりアメリカ市場もでも最悪の石油事故ですし、まあ、世界的に見ても、まあ、最大級の環境事故ということです。それでですね、流れた原油を回収するためにオイルフェンスが敷かれたりとかですね、空中から、まあ、化学薬品が散布されたりとか、もしくは海上でその原油を焼却するなど、いろいろ対策は取られたんですけども、もう3ヶ月間もその流出自体をですね、食い止めることができなかったということがあります。
ね、本当にこういうことが一旦起こると、はい、ね、普段 あの気にしてないかもしれないけれど、世界中でこの石油のタンカーであったりとか、はい、ラインは張り巡らされていて、
はい、
どんなことになるかっていうのがね、まざまざとこう分かるような事件で事故でしたよね。
あ、そうですね、う
ん、その後中国なんかでもね事故がまた起こったりとかして、はい、森林火災でね大変な事故になったりとかしてましたけれどもね、
はい、
まあ、このエネルギーに関連する話で久保井さんが気になったというところがありましたね。
そうですね、はい、まあ、あの原因石油が少なくなってきてるから、まあ、それと CO2 削減ということで CO2 を出さへんという触れ込みで原子力発電所をもっと作ろうやないかっていう話ですよね、
うんうん、
まあ、あと、まあ、それを作る場所としてですね、瀬戸内海の美しい自然が残るところに原子力発電所を作ろうとしているとか、あるいはまあ文殊のね運転再開しましたけども制御棒が落ちたとかっていう事故があったり、それからまた今年はあの日本の企業が海外にベトナムを輸出しようというような動きがありました。
原発をねベトナムなんかにね、はい受注という話でしたね、
チェルノブイリ の事故で苦しんでいる人たちまだいる中でそういう原発を輸出して責任取れるのかなという危惧が私がありますね。またその ベトナムだったらベトナムの現地の人たちの声を聞いてみたいなというふうにも思います、
はい、では、一旦音楽挟んでまた後半に、話を続けたいと思います。1曲曲名が、
はい、CD ハッピーアニバーサリーチャーリーブラウンからベンジャミンです。
さて、もう残り時間わずかになったんですけれども、まあね、生物多様性や地球温暖化防止やと言いながらもなんかそういうことを、無視するような行動というか相反する行動にもあったりとかねいうことが気になってたわけなんですが、奥津さん最後になんか気になったというか、
気になったというよりも、うん、私は今年あのいろんなゲストの方をお迎えしたんですけれどもね、その中で一番あの気になったのがあの子どもたちが8人もゲストで出てくれたことなんですね、
はい、
で8人いっぺんにはちょっとスタジオも無理なので4人ずつに分かれてあの2回出ていただいたことになるんですけれども、
はい、
あのカート町子どもとカート町のフォーラムっていうところで高校生から中学生まであの出てきてくれて、川とこう親しくすることによってすごくなんか環境に対する思いっていうのを、うん、あの持つようになってきたっていうことを言ってたので、あのこれからもねそういうふうに育っていってくれたら未来は明るいんではないかという希望を持てた本当ゲストで本当に良かったなと思っております。
はい、はい、ね、あの子どもたちにどういう地球を残したいのかって譲っていきたいのかっていうところをね考えさせられるようなねそういう番組、になったのかなというふうに、まあ、聞きながら感じておりました。ということでもう今年もこれが最後の放送になります、はいはい、来年もまた皆さん、環境市民のエコマチライフ可愛がっていただきますようによろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは良いお年を。
良いお年を。